詩編90編は2つの塊でできています。第一の塊は1節から11節までとしました。第二の塊は12節から最後の17節までです。第一の塊においてこの詩人、詩編というのはすべて歌です。もともとすべてのこの、詩編にメロディーがありました。今そのメロディーは残っていません。歌詞だけが残っています。この歌詞を書いた詩人は第一の塊において神様の大きさと私たちの小ささを語ります。神様の大きさと私たち人間の小ささ。第二の塊において詩人は祈りを捧げます。このような作りになっている詩編90編全体から語られるのは私たちの信仰とはどのようなものかということです。詩編90編は信仰とはこのようなものだと語りかけています。それは私たちは神様を知れば知るほど神様を恐れます。私たちは神様を知れば知るほど自分自身を知ります。私たちは神様を知れば知るほど大胆に神様に近づくようになりますと。このことを詩編の90編は語りかけてきます。この詩編90編を作った詩人は大胆に神様に近づく人でした。しかしその近づき方は慣れ慣れしい近づき方ではありません。この詩人は神を恐れる人です。神様の怒りの激しさを知っています。神様の裁きが全ての人を逃すことなく、全ての人間の技を明らかにするほどの厳しい、正しい裁きであることを知っていました。また、神様の創造者としての偉大さ、それに比べて自分がどれほどちっぽけな存在かもわきまえていました。それでも詩人は大胆に祈ります。神様の偉大さを正確に捉え、敬い、恐れつつも大胆に神様に近づいていきます。私はとかくバランスを崩しがちです。いろんなところでバランスを崩します。一番崩しているのは、食生活ですけども、家内のサポートをもらいながらできるだけ、不足している野菜を取ろうとします。時間の使い方もバランスを崩しがちです。疲れていたらもう早く寝たらいいのに、なんかしなくてもいいことしてしまうとか。信仰においても私はバランス崩しがちです。神様を恐れ敬う心が自分にはもっとあってもいいと思っています。イエス様は友だということの意味を正しく捉えているか、創造者に対して取るべき被造物である私の態度は本当にこれでいいだろうかということはいつも問われなければならないなと思っています。90編を書いた詩人はバランスの取れた人です。神様を恐れ敬うことを知りつつも神様から離れません。大胆に近づいていきます。まるであの神の人モーセのようです。モーセはかつてエジプトで400年間奴隷であったイスラエルの民を救出するためのリーダーとなった人物です。神を恐れる人でした。そして同時に 神様に大胆に近づいていく人でした。時には神様に対して反対意見を申し立てて、神様がなそうとしたことをとどめることもしたモーセでした。またモーセだけが神様にお願いして生きている神様の姿を見た人です。背中だけ垣間見た人です。神様を恐れることを知りながらも大胆に神様に近づいた人、神の人モーセ。90編の2節3節、山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。神様は山々が生まれる前から、世界が生まれる前からいらっしゃった方ですと。この世界が生まれる前から、この世界が終わった先にもおられる、まさに常しえから常しえまでおられる方です。そして神様は私たちを土地の塵から作られたお方です。ですから神様は私たちに人の子、つまり人間である私たち、人の子よ帰れと言われて、地上でこの命が尽きるときにご自身のもとに帰ってくるように呼びかけられるお方です。このようにまず詩人は神様の大きさについて語っていきます。神様は初めからおられた方、この世界の終わりの向こうまでおられる方、そして私たちはこの方によって作られ、そしてこの方のもとに帰る。創造者なる神、私たちを作り、私たちに命を与え、今日も私たちを生かし、そして死を通過して帰って行く先もまたこの方なのだと神様の姿が語られていきます。そして神様にとって時間は私たちの時間と違うと。神様にとって千年は一夜のよう、一夜のようだと。常しえから常しえにおられる神様に比べて、私たち人間の人生は儚く短いもの。私たちの人生は朝花を開いて夕方にはそれが枯れてしまう草花のようです。4節から6節、まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れます。大きな大きな神様、そして小さな小さな、そして儚い私たち。詩人は続けていきます。7節から、まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。私たちの短くて儚い人生が神の裁きの中に置かれる。神様の御前に立たされるときに、私たちが隠れてしたこと、すべてが明らかにされる。そこで裁かれる。神様の怒りの中に私たちは消えていくと。9節から、まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを 一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、とこしえからとこしえにおられる神様の前に、私たちの一生というのは一瞬です。一息、ここはため息とも訳されています。そしてその最後は隠れようもない神様の御前に立たされて、御顔の光に照らされて、あらゆる罪が神様の前に明らかにされて、その怒りの中に沈んでいってしまう。またその一瞬、短い人生の中身は十節にあるようにロークと災いだというのです。詩人は神様の大きさと私たちの小ささ、神様の永遠性と私たちの儚さ、神の裁きと怒り、その中で消えゆく人間の人生について語ります。これが90編の前半部分、第一の塊、神様の大きさと人間の小ささです。日本の遊びの中にレンガっていうのがありますね。あのブロックのレンガじゃなくて、連なる歌って書いてレンガっていう、上の句を誰かが書いて下の句を他の人がつなぐという遊び、歌をどんどんどんどんつなげていく遊びがありますが、この90編の前半をレンガして後半を受け取ったら、私たちはどのような言葉をつなげていくでしょう。どうせ人生が短く儚くて、それはロークと災いの連続で、最後には神の怒りの中に消えてしまうものなら、どのような言葉を私たちこの後に続けるでしょうか。この後90編は祈りに入っていきます。どうせ私たちの人生は短いんだと言って終わるのではないのです。ここから祈っていきます。神様に向かって祈り始めます。なぜそれができるかというと、それは一節にですね、この言葉があるからです。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。主よ、神様、あなたは世々にわたって、とこしえからとこしえにわたって私たちの住まいです。始まりにおいて神様の偉大さと人間の小ささを語る前に、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいですと告白しています。このことをもって、ただただ人生は確かに神様の前に儚くて、その罪の責任を負って神の怒りの中に消えていくしかないとしても、祈っていくことができる鍵がこの一節にあります。神様が住まいっていうのは、実際にそこに神様に住むという、これ例えですね、意味は人間というものが共に生きる相手は神様であるということです。私たちが共に生きる相手は神様ご自身であるということです。しかもそれは世々にわたって神様は私たちの住まい、共に生きるべきお相手であると。世々にわたって人間を作られた瞬間から 神様は人間と共に生きるように定められていました。神様がそれを定められたんです。人間が定めたんではないんです。人間が希望したからではないんです。世々にわたって主が私たちの住まいであるのは神様がそれをそう定めてくださったから、神様がそれを願ってくださったからです。だからここで主よあなたは世々にわたって私たちの住まいですと告白します。喜びを持って自信を持って。ですから詩編はすべて歌ですから、もともとメロディーがあったとするなら、この歌い出しサビから始まる歌のようにきっとこう力強く高い音で始まったんじゃないかと私は想像しています。主よあなたは世々にわたって私たちの住まいですと、これは神様への信頼の告白です。これは神様と私たちが共に生きることを神様は願ってくださっているんだという告白です。そして、神様の大きさと私たちの小ささ、神様の裁き、その光の中で神様の光の中で明らかにされた私たちの罪が怒りの中で消えゆくと語った後で、先ほどレンガの話をしましたが、まあ私だったら、まあどうせ人生そのようなものだと言ってそこで、終わるような言葉を入れるかもしれない。もしかしたら私が入れようと思うのはその次に続く言葉は悔い改めの言葉かもしれないと思いました。神様の光の中で自分のやってきたことが全て明らかにされるのですから、そこで悔い改めの祈りを置こうとします。しかしこの詩編の90編には悔い改めは出てきません。悔い改めないで祈りへ願いへ走り出します。なぜならこの詩人は確信しているんです。神様は私の祈りを聞いてくださる。なぜなら主は私たちの世々の住まいだから。悔い改めることさえすっ飛ばすんですね。なぜなら主は私たちの世々の住まいだから。いくつかの祈りを詩人は捧げていきます。12節のそれゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。11月に入ったぐらいからよく私たちの会話の中で出てくるようになった言葉は、早いね、もう11月やって、早いね。これ12月になっても同じことを言うんですけど、でね、今朝もこの話をかなえとしました。もう28日やで毎年やってるんですけど、今年何をしたかな。1月から、もうとうにもう2月ぐらいで私は1年の経緯をもう忘れてましたけども、なんか願ったはずですけども、ね、まあ、紙に書いてあることを覚えてますけど、日を数える、本当に早いなと思います。ここでもこの詩人は自分の日を正しく数えることを教えてください、神様に願います。どういうことですか。ここまで詩人は人生は儚く短い、ため息のように終わってしまうんだ、人生の中身は苦しみだ、災いが多いと言ってるんです。でもここで願ってるのはどうせ人生なんてって、そう数えるんじゃなくて、あなたが与えてくださっている一日一日を感謝して生きるように 一日私たちの住まいである神様に生かされている感謝を持って生きることを教えてください。それができるんだという希望を持って祈っていきます。どうせこんな人生、どうせ私の人生は苦しみばっかりだったと言ってこの1年を振り返って数えるんではなくて、あのことも神様してくださったな、あんなことも神様は支えてくださったな、いやいや私たちが気づくことのできなかった何か支えをくださったに違いないと言って日を数えていくことを教えてくださいと祈ります。続けてこう祈っていきます。13節、帰ってきてください、帰ってきてください、主よ、いつまでこのようなのですか、あなたのしもべらを憐れんでください。私たちは人生の最後、死において創造者なる神様に呼ばれる立場です。人の子らよ帰れ、神様がおっしゃる。そして私たちは神様のところへ死という門をくぐって帰っていきます。神様が私たちを呼ばれるんです。しかしここでは立場が逆転しています。人間が神様に向かって帰ってきてくださいと呼びかけています。私たちこそ神様のもとへ帰るべきものであり、私たちの方こそ神様のおられるところから出て行ってしまった側であるのに、私たちは神様にこう祈ることが許されています。帰ってきてください。神様どこにおられるんですか。いつも共におられる神様を見失っているのは私たちの側であってもこう祈ることが許されています。というのもこの詩人の状況は辛い立場です。現状辛いんです。窮地に立たされています。早くこの悩みの日、災いの日から私を救い出してくださいという状況なんです。15節から17節、あなたが私たちを悩まされた日々と私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。悩みの日が続いています。そして今やっていることが成功するかどうかわからない状態にあります。そこで主よ、帰ってきて共にいて御手を置いて祝福ください。そしてきっと主はそれをしてくださると信じて祈っています。私たちの人生は儚く、またその日の数え方はロークだった、災いだった。そしていつか全ての事柄が神様の御前に明らかにされるような存在であっても、私たちにはこのように祈ることが許されています。またその祈りを神様は聞いてくださいます。なぜなら主は世々にわたって私たちの住まいだからです。神様が偉大で、私たちが小さくて、そして私たちは罪深いものであっても、私たちは神様に大胆に近づいていくことができます。祈ることができます。いつも共におられて私たちを守り祝福し支えてくださっているお方に向かって、でもこちらが見えていないから 神様来てください祈ることが許されています。私が今していることを祝福してくださいと祈ることが許されています。自分の日を感謝を持って数えることができるように教えてくださいと祈ることが許されています。それは主は世々に渡して私たちの住まいだからです。そして私たちはこの詩人よりも強い確信を持ってこれらの祈りを捧げていくことができます。主は世々に渡って私たちの住まいであることを私たちは実はこの詩編の90編の詩人よりも確かに知っています。クリスマスに神様ご自身がこの地上にやってきてくださいました。その方の名前はインマヌエルです。日本語に訳すと主は私たちと共におられる。主は私たちと共におられる。神様は大きな方です。とこしえからとこしえにおられ、それに比べて私たちは小さなものです。自分の罪にまとわりつかれ、感謝することさえ忘れるような私たちでも、しかし主は世々にわたって私たちの住まいだから祈ります。地上に来てくださったイエス様にあって、主は世々にわたって確かに私たちの住まいですと信じて祈ることができます。主は世々にわたって私たちの住まいです。一言祈りを捧げます。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。そのご真実を何よりもイエス様、あなたが地上に来てくださることにおいて私たちに与えてくださったことをありがとうございます。今まさにあなたの中に住み、またあなたが私たちの中に住んでくださっていることをありがとうございます。この一年もさまざまなことがありました。あなたのうちに住まいながら正しく日を数えることを教えてください。私たちの世々の住まいであるあなたのうちにあって、この一年の日々を数えさせてください。そして新しい一年も私たちはまたあなたの中に住まいながら進んでいきます。どうぞ私たちの手の技を確かなものにしてください。あなたが見えなくなるとき、どうぞすぐに姿を現してください。あなたの大きさを知り、自分の小ささを知り、恵み深いあなたを知って、大胆にあなたに近づいていくお互いです。その信仰の歩みもお導きくださることをお願いいたします。私たちの世々の住まいになってくださったイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。